新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社河合電機製作所代表取締役社長佐久真一さんにお聞きします。熱のスペシャリストとして1929年の創業以来、熱に関するあらゆる問題を解決し続けているのが河合電機製作所です。ハンダゴテの製造から始まり、家庭用の電熱器、調理家電、業務用ヒーター、工場用ヒーターと電気ヒーターの製造技術を追求し、その幅を大きく広げています。必要な熱を必要な形に、医療、食品、自動車の製造現場など、世の中にはまだ存在しない機械や設備を作ろうとしているメーカー、研究者とともに、熱のコンサルタントとして日本のものづくりに貢献し続けている河合電機製作所の熱い思いに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社河合電機製作所代表取締役社長佐久真一さんにお聞きします。佐久社長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
河合電機製作所が開発、設計、製造、販売を手掛けているヒーターなんですが、はい、家庭用から工業用、製造設備と、これ多岐にわたるそうなんですが、製品としてはどのようなものを製造してらっしゃるんでしょう。
昔は家電用のヒーターが多かったんですけど、はい、例えば食器洗い機とか、はい、斜め45度でパナソニックさんが出されたような乾燥ができる洗濯機とか、うん、はいはい、もっと分かりやすく言うと、ホットプレート、うん、ご家庭で使われているホットプレート開けていただくと、はい、これ蛇のような出てくるんですけど、 あれをたくさん作ってました。で、最近はもう皆さんのお目にかかることなく、うん、半導体の製造装置とか医療用の機械とかに組み込まれるところが多くなってきてますね。
そうですか。なかなかパッとこう、うん、我々素人が、例えば自動車の製造現場のヒーターって、はい、イメージができないんですけど、
はい、
どんなものなんですか。難しいですか。
自動車は製造現場あんまりないんですけど、はいはい、ですね、最近は半導体の方が多いですかね。
そうですか。さあ、そんな熱のコンサルタントとしてここまで歩んできたわけなんですが、自社製品の製造はもちろん、高速道路の ETC ゲートや医療の現場、食品や自動車工場など設備に必要な熱を必要な形に変えて提供しているということなんですが、これ少しご説明いただけますか。
はい、お客様が、技術者がですね、はい、こんなのを作りたいという企画をして、そこから熱を必要とする部分があるので、うん、どんな風に温めた方がいいだろうっていうのをご相談いただいて、はいはい、いろんな方法で、直接に加熱する場合と接触して、うんうん、IH みたいに非接触な加熱の方法とか、いろんな方法がありますので、はい、それをお聞きしながら、どういうような温め方がいいかなっていうので、お客さんに提案することから、まずは、ヒアリングというか、そこからスタートですね。
すなわち熱に関する問題、困ったことを抱えているメーカーとか研究者の皆さんに対して解決して、先導してサポートするコンサルティングなスキルっていうのも必要ってことですか。
そうですね。もうこれくださいっていうのはほとんどなくなりまして、はい、お客さんが本当に抱えている問題っていうより、本当にこうしたいというスペックじゃなくて、いうのを、お聞きするところからスタートですね。
なるほどね。それにしても、そう簡単に、じゃあやりましょうってわけにもいかないですよね。はい、難しいんじゃないですか、そこは。
そうですね、ずっとそこを強化してきて、そうですね、もうここ20年ぐらいずっとそこに焦点を当ててきて、はい、物をきっちり作るというより、そちらの提案の方にずっとシフトしてきてますね。
そうですか。それにしても、特にこういう冬場っていうのは、熱っていうのはもう絶対に必要なものじゃないですか。
そうですね。
家庭用にしても、その製造現場にしてもですね、どれぐらいその多岐にわたってるんです、熱の形っていうのは。
絶対なくならないんですよね、必要な熱って、本当に家庭用でも、電気使って暖房ヒーターから、 まあ、例えばフライモノコンビニエンスストアとか、うん、ファーストフードのお店とか、うん、フライ揚げるにしても電気ヒーター使われてますので、うん、まあ、本当にありとあらゆるところですね、まあ、我々がやってるのはその一部になるんでしょうけど、うん、
なるほど、はい。さあ、そんな佐久社長なんですが、これまで人生で大きな決断がいくつかあったと思います。その決断の一部ご紹介ください。
こういったものづくりをやってると、うん、必ず世の中というのは、はい、たくさん作りたいと、まあ、成長させたいというのが通常のメーカーさん、はいはい、お客様の考えなので、まあ、いろいろ試作してきて数が増えてくるとですね、うん、どんどん作ってほしいと言われる時があって、それをですね、今いるメンバーより増やしたくないもんですから、
はいはい、
増やさないように増やさないようにっていうので、どうやってやるかっていうのをずっと考えて選択してきてますね。これが大きな決断ですね。
すなわち自社の社員数を増やさず、はい、オーダーを増やす、
はい、でもオーダーもですね、自動化できないので、うん、割とこう小口なのですから、オートメーション化も厳しいところがあって、割と人で作ってる部分が多いので、まあ、できる範囲が限られてるというか、ですから大量にちょうだいって言われると、はい、くださいって言われると、ちょっと選択肢がすごく狭まってしまうというか、新たに工場を建てるっていうことはしないので、なのでかなり難しい選択をしてきました。
単純にまあこれだけ働き方改革とか言われてますけどね、はい、じゃあざっと河合電機製作所に200名の社員がいらっしゃいますが、はいはい、これ一人一人の、まあ、いわゆる作業量とか、はい、業務時間とか、はい、こういったものが増えるっていうふうに考えちゃうんですが、
はい、増やさなくて、まあ、我々ができることしかやらないというか、
は
まあ、最初からたくさん見えてるんだったら、まあ、ちょっとお断りするとか、
できることしかやらない、
そうですそうです、できることをやると。
ああそうですか、はい、やったら利益が上がるっていうのは見えているんですが、背伸びはしない、そこで
違う方向で儲かればいいので、たくさん作って売るとですね、
はい、
処理になっちゃうんですよね、それが目的になっちゃう。
あーはーはー、
うん、だ創意工夫っていうか新しいものを作るっていうのに焦点を当てたいので、だからやれば経営者としては儲かるので、いいんですけど、でもただの処理になって従業員が苦しむというか、働く人たちが苦しむって意味がないので、まあ、やる、
なるほど、
まあ、趣旨が違うというか、
そういう考え方なんですね。はい、はー、まあ、佐久社長、お客さんと一緒に実験研究取り組んだりですね、多目的に利用できるカルタっていう施設が終わりだそうなんですが、この施設ってどんなものですか？
はい、まあ、単純に言うと皆さんがいろんな方、はい、お客様含めて、はい、多種多業種の方が集まってくれる場所が欲しいと思って、研究施設兼、まあ、集いの場というか、まあ、お客様もこっちでうちで実験してもらえればいいということで、
はい、
集まる場を用意したんですね。
でこれはその本社機能の中にカルタという、まあ、いわゆる集える場所を作った、はい、ということなんですね。どれぐらいの人がそこに集まっていろんな意見交換してるんですか？
というかですね、まずはこう社員が集まれる場所が、私ども工場が愛知県の中で3つありますので、
はい、
その人たちが、まあ、勉強とかいろんなこうプロジェクトの場とか、集まれるようにする場、まずはそこ、せいぜい集まっても100人も入らないかな、90人ぐらいですかね、
はい、
マックス。
そうですか。実際にそのカルタという場所を作ってから生まれたものっていうのはあるんですか？
ね、目に見えないですね、やっぱり。
あ、そうですか。
いろんなお客様とかいろんな業界の方っていうのがお越しいただいて、でアート作品とかもいろいろ置いてますので、
はいはい、
まあ、感性を養ってもらえるようにということ。
なるほどね、はい、カルタという場所を作ったからこのおかげでこれができたっていうもんじゃないってことですね。
ないですね、はい、
わずかいろんなところで目に見えない相互作用が働いてるんじゃないかと。
そうですね、僕らの会社を表す分かりやすい建物というか、
はい、
なので本当に目に見えないところが出てるのかなとか思いますね。
まあ、でも一つこれは社長としては、まあ、カラーであり成功例と言っていいですね。
そうですね、まあ、シンボル的な存在になったので、大きな存在の一つですね。
優しさとぬくもりとともに新しい熱を創造しますという経営理念をお持ちです。一方で作社長ご自身の大事にしている言葉は何かございますか？
一隅を照らすってありますけど、
はい、
大きなことっていうよりさっきも言いましたけど、自分たちの周りが少しずつ幸せになってて、
はい、
世の中に少しでも影響を与えれればなと思ってるので、うん、一隅を照らすっていう言葉で、少しずつこう、組織が温かさで包まれてればいいのかなと思ってます、
先ほどの経営方針とちょっと重なる部分がありますが、作社長ご自身あまりこう大きく背伸びをするようなタイプではないのかなっていうふうに見て取れます、
うんうん、
どうですか？
大きいことにあまりいいと思わないというか、
へ、
うん、世の中大きいからいいとか、成長する、売り上げでも、
はい、
何ですかね、代がいいというような、価値観というか、はい、常識がありますけど、はい、これだけ変化が激しいと、それなりの規模の方がみんなと一緒に動けるので、面白いというか、大きくすると働いてる人たちのことが全然わからなくなっちゃうので、ルール作ったり、いろいろこう制限をかけていかなきゃいけないんですけど、できるだけルールを少なくして、本当に少なくして、あとは自分たちで判断して、育休でも産休でもいいんですけど、そういうのも、世の中制度作ってどうのとか運用してるのは焦点当たりやすいんですけど、そんなことより、1年じゃなくて3年でも、3年子育てしたいなら3年育休取ればいいわけでして、それよりも現場が行ってらっしゃいと、あとはよ私たちやっとくけんねという、雰囲気というか風土を作ることが一番大事だと思ってるので、
いやなんか本当に目から鱗のお話で、そうなんですね。そのミニマムの価値っていうことですよね。
はい、そうですね。
はい、わかりました。目いっぱいあったかい可愛い電気製作所でいてください。
ありがとうございます。
今日素敵なお話ありがとうございました。
いや、こちらこそ。